Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Luke chapter 9, verse 3.
ルカの福音書9章3節を開けてください。
He told them, take nothing for the journey, no staff, no bag, no bread, no money, no extra shirt.
イエスはこう言われた。旅のために何も持っていかないようにしなさい。杖も、袋も、パンも、金も、また下着も2枚はいりません。
The title of today's message is What Messengers of the Gospel Don't Need.
今日のメッセージのタイトルは福音を伝える者に必要でないものです。
Since last week, we are in a section of scripture dealing with the multiplication of Jesus' ministry.
先週から、メッセージはイエスのミニストリーの拡大、それをその内容に入っています。
Last week we examined how Jesus commissioned the 12 apostles to go out and minister on his behalf.
先週はイエスが12名のイエスの使徒に向かってどのように自分に代わってミニストリーを広げるのか、広げるように任命されたかを見ました。
Today we are going to be looking at five things that Jesus instructed the apostles not to bring on this journey as they went out to various cities to spread the gospel.
今日はその人たちに向かって、イエスが彼らがいろいろな都市へ出かけ福音を広める旅に出る前持っていかないようにとおっしゃった5つのものを見ていきます。
Well, each of these things had a literal application for that particular time, place and culture. Behind the literal application is a spiritual one.
それら一つ一つのものは、旅に出る、彼らが旅に出る時期、場所、文化というものに文字通り当てはまるんですが、その背後に、これらのものの背後には霊的な意味があるんです。
I've seen people even today take these instructions as literal, but that is an incorrect understanding because even Jesus gave different instructions at other times.
今日このイエスの言われた指示を文字のまんま受け止めている人たちを見ます。でもそれは正しくない理解です。なぜなら別なところでイエスはこの指示と異なる指示を与えていますから。
So understanding the spiritual application of is what is most important for us if we wish to bring the gospel effectively to others.
ということで、もし、誰かに効果的に福音を伝えたいのなら、一番大事になるのは、霊的な意味合いを理解することです。霊的な意味合い。
So let's now examine each of the things that Jesus told the apostles not to bring, and what each thing teaches us about being effective messengers of the gospel.
では、イエスが人たちに向かって、宣教の旅に持っていかないようにといったもの、それぞれを見ていきます。そしてそれらが福音を効果的に伝えるという観点で何を私たちに教えているかを調べます。
Firstly, we're going to examine staffs.
一つ目は杖です。
Because in verse 3, the first thing he said was no staff.
3節に杖も持っていかないようにとあります。
The word which is translated into English as staff in the original Greek is harabdos.
英語で杖と訳されている元々のギリシャ語はハラドスです。
This word means a stick.
これは杖、杖という意味です。
But there are three different uses of a stick that this word could imply.
ところが、この言葉には3つの異なる使い方があるんです。杖の使い方です。
Firstly, this word can refer to a staff used as a support when journeying on rocky ground.
まず、石や岩の多い土地を旅する時のサポートとして使う杖です。
Secondly, this word can refer to a baton used as a weapon to strike opponents or wild animals with.
次に、敵や野生の動物を倒す武器として使われる棒です。
Thirdly, this word can refer to a ruler's scepter.
三つ目に、王様が持つ尺、これを指す言葉でもあります。
Messengers of the gospel bring it with only God's support, not relying on worldly things. Peacefully, not with military aggression, and humbly, not making themselves rulers over others.
福音を伝える使者、神の使者は、この世のものに頼ることなく、神のサポートだけを携えて出ていきます。軍事的侵略はなく、平和さと人を支配しない、人を支配しないへりくだり、この二つを携えます。
Let's turn to Mark chapter 10 verses 42 to 45.
ではマルコの福音書10章42節から45節を見ます。マルコの福音書10章42節から45節です。
Jesus called them together and said, You know that those who are regarded as rulers of the Gentiles lord it over them, and their high officials exercise authority over them.
そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者と認められた者たちは、彼らを支配し、また偉い人たちは彼らの上に権力を振るいます。
Not so with you. Instead, whoever wants to become great among you must be your servant.
しかし、あなた方の間ではそうではありません。そうでありません。あなた方の間で偉くなりたいと思う人、思うものは、皆に仕えるものになりなさい。
And whoever wants to be first must be a slave of all.
あなた方の間で人の先に立ちたいと思うものは、皆のしもべになりなさい。
For even the Son of Man did not come to be served, but to serve and give his life as a ransom for many.
人の子が来たのも、使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として、自分の命を与えるためなのです。
Those trying to be leaders in the world lean on things like worldly wisdom or technology to support them.
この世でリーダーになろうとする人は、この世の知恵や科学技術に頼るものです。
They are often forceful and aggressive in one way or another.
こういう人たちは、あれこれ力ずくで物を起こしたり、物事を行ったり、攻撃的になったりするものです。
Messengers of the gospel are not to be like them.
でも、福音の使者は、そういう人ではありません。
We have to have the same attitude as Jesus when we take the gospel to others.
人に福音を運ぶとき、私たちには、イエスと同じ態度がいるのです。
Let's depend on God as we bring the gospel peacefully and humbly to others.
神により頼んで平和に へりくだって人に福音を伝えましょう。
アーメン。
アーメン。
Secondly, let's look at bags.
二つ目です。二つ目はカバン。
In verse 3 it says, no bag.
3節に袋も持っていかないようにしなさいとあります。
The word which is translated into English in the NIV as bag in Greek is peira.
英語の新改訳聖書にあるバッグという言葉はギリシャ語はペイラとなっています。
In the context of this verse, it refers to a bag that was held out to receive money from people.
実はここに出てくるバッグというのは、人々からお金を恵んでもらうのに差し出す袋をさ表すんです。
In the NIV Cultural Reference Background Study Bible's notes, it mentions that there was a philosophical school in those days known as the Cynics.
新改訳聖書の文化背景の解説を見ると、当時、賢樹派として知られる賢樹派主義、または賢樹派として知られる哲学の学校があったということです。
Certain followers of this school wandered around living simply and relying on donations that were placed in a bag they held out.
この学校の教えをフォローする人たちは、シンプルな生活をしていて、それぞれが差し出す大きなバッグに人々が入れてくれる寄付金で生活をしていました。
As I read the notes, it reminded me of certain Buddhist monks we sometimes see here in Japan that stand on street corners holding out a bowl in order to receive donations.
私はこの解説を読んだ時、日本で見かける仏教の僧侶を思い出しました。彼らは通りに立って寄付を入れてもらうお椀を手に持っています。
Jesus was not sending out his messengers to be people who beg for money from others, but rather his messengers were to give people the good news.
イエスは自分が送った使者たちに人々からお金をもらいなさいと送り出してはいないのです。そうではなく、福音を与えるように、与えるのですと送り出しているんです。
Let's turn to 2 Thessalonians chapter 3 verses 7 to 9.
では、テサロニケ人への手紙第2、3章、7節から9節を見ます。テサロニケ人への手紙第2です。3章7節から9節です。
For you yourselves know how you ought to follow our example. We were not idle when we were with you.
どのように私たちを見習うべきかは、あなた方自身が知っているのです。あなた方のところで、私たちは締まりのないことはしなかったし、
Nor did we eat anyone's food without paying for it. On the contrary, we worked night and day, laboring and toiling, so that we would not be a burden to any of you.
人のパンをただで食べることもしませんでした。かえってあなた方の誰にも負担をかけまいとして、昼も夜も労苦しながら働き続けました。
We did this not because we do not have the right to such help, but in order to offer ourselves as a model for you to imitate.
それは私たちに権利がなかったからではなく、ただ私たちを見習うようにと、身をもってあなた方に模範を示すためでした。
The Apostle Paul followed this principle more than others.Not to make himself a burden financially on those whom he was bringing the gospel to.
使徒パウロは今読んだ原理を 他の誰よりもフォローしました。福音を伝えた人に自分のことが負担にならないようにしたのです。
Paul even went as far as working to earn money while sharing the gospel in a town.
パウロは町で福音を伝えながらお金を稼ぐためにできるだけ仕事もしました。
I think it's an example we can all learn from.
これが私たちみんなが学ぶべき模範だと思います。
So often we see some kind of outreach rally and a collection is taken up.
よく特別な結集大会をクリスチャンが行って募金活動することがあります。
Now I think it's okay that Christians in a certain place might fund an outreach rally, but people should think about what sort of message is being given to unbelievers there by taking up a collection during the rally.
ある特定の場所に結集してクリスチャンたちが活動することはいいのです。でも結集して結集大会を開いてお金を集め、どんなメッセージをクリスチャンでない人たちに与えているいくのか、どんなメッセージがクリスチャンでない人たちに与えられているのかということは考えるべきです。
That's why Jesus told them not to carry a begging bag because he didn't want them to be seen as after people's money.
イエスは物乞いのバッグ、物乞いの袋を持っていかないようにと言われたのです。
They were to deliver the good news to these towns without taking up collections, and I think this is a more credible witness.
イエスは自分の人たちがお金を人からもらってやっていることと人々に見られてほしくなかったのです。お金をもらってるからやっていることだと人々に見られてほしくなかったのです。
Let's bring the gospel freely to others.
イエスの人たちはお金を集めることで、ことではなく、町に福音を伝えるために送られたのです。これがより信憑性を持つ証になるんだと私は思います。
アーメン。Thirdly, I want us to look at bread.
三つ目、パンです。
In verse 3, we read, no bread.
三節に、パンも持っていかないようにとあります。
In the Bible, bread is symbolic of our staple food.
聖書の中に出てくるパンというのは、実は私たちの安定した食物を象徴しています。
So Jesus is telling them not to bring any food for the journey.
ですから、イエスは人たちに宣教へのために食料を持っていかないようにと言われているんです。
Jesus didn't want them to be worrying about what they should eat.
イエスは自分の送る人たちに食べ物の心配をしてほしくなかったのです。
He didn't want them to be burdened down by carrying provisions.
食べ物などを持っていくこと、食べ物などを持っていくことで重荷を、重い煩いを抱えてほしくなかったのです。
He wanted them to learn to depend on God for the provision of their basic necessities.
彼らに必要なものは神により頼むこと、必要なものは神により頼むことを彼らに学んでほしかったのです。
So Jesus was actually asking them to make this journey by faith.
つまり、信仰によって、信仰を持って宣教の旅をしていくようにと求められたのです。
Let's turn to Luke chapter 12, verses 27 to 31.
では、ルカの福音書12章27節から31節です。ルカの福音書12章27節から31節です。
Consider how the wild flowers grow. They do not labor or spin.Yet I tell you, not even Solomon, in all his splendor, was dressed like one of these.
ユリの花のことを考えてみなさい。 どうして育つのか。紡ぎもせず、織りもしないのです。しかし私はあなた方に言います。栄華を極めたソロモンでさえ、このような花の一つほどにも着飾ってはいませんでした。
If that is how God clothes the grass of the field, which is here today and tomorrow is thrown into the fire, how much more will He clothe you, you of little faith?
しかし、今日は野にあって、明日は炉に投げ込まれる草をさえ、神はこのように装ってくださるのです。ましてあなた方には、どんなに良くしてくださることでしょう。ああ、信仰の薄い人たち。
And do not set your heart on what you will eat or drink. Do not worry about it.
何を食べたらよいか、何を飲んだらよいかと、探し求めることをやめ、気をもむことをやめなさい。
For the pagan world runs after all such things, and your father knows that you need them.
これらは皆、この世の異邦人たちが切に求めているものです。しかしあなた方の父は、それがあなた方にも必要であることを知っておられます。
But seek his kingdom, and these things will be given to you as well.
何はともあれ、あなた方は神の国を求めなさい。そうすれば、これらのものはそれに加えて与えられます。
If we start to follow Jesus, we no longer have to be part of the rat race of the world, worrying ourselves and working ourselves to death, chasing after the basic necessities.
イエスを本当にフォローし始めると、自分のことを心配して、生活のことを心配して、生活必需品を手に入れることに躍起になり、ぐるぐる探し求め追いかけ回す 人々の中の一人にはならなくなります。
If we seek God's kingdom first and work at obtaining it, God has the rest covered.
神の国をまず求め、神の国のために、神の国を手に入れるために働くなら、神の国を手に入れるために働くなら、残りのものは神が補ってくださいます。
It's simple, yet difficult for our earthly minds to comprehend.
とても単純なことなのです。でも、あなたがこの世的な心を持っておられると理解が難しくなります。
It's so hard for us to trust God in this way, but once we can, we will be free from the bondages of this earth and ready to fully serve Him in more powerful ways.
あなたの心はこの世的だと、神の国をまず求めればすべて回っていくということが信じられないのです。でも、それでもあなたが始めていくならば、この世の束縛から解放されます。そして力強さが備わって神に仕える用意はできていくんです。
Let's become messengers of the gospel who are free from the burden of worrying about our earthly needs.
自分の持ち物、この世のものに気をもむことをやめて、解放されて福音を伝えるものになりましょう。
アーメン。The fourth thing that they were not to bring was money.
4つ目、持って行ってはいけないもの、お金です。
In verse 3 it says, no money.
3節に、今日の御言葉3節に、金も持っていかないようにしなさいとあります。
Taking it a step further, they might have thought,if we can't bring bread, at least we could bring money. It's easier to carry.
ここで一歩進んで、使徒たちが思ったのではないかと、思ったかもしれないことを考えてみるなら、もしパンを持っていけないなら、少なくともお金は持っていけるんじゃないか。持ち運びは簡単だぞ、 ということになるかもしれません。
Often we also have this attitude, I'll go on a mission, but first let me raise enough money for it.
この私たちでもミッションに出ていこうと思えば、まずはそのためにお金を集めないとという態度を持ちがちです。
Jesus wanted them to realize if they fully trust him, they don't need to have any money. He will provide.
イエスは人たちがイエスを完全に信じるなら、お金は必要ではなくて、神が彼らの必要を与えられることを人たちに悟ってほしかったのです。
One of my friends in Australia was planning to do some mission work in Indonesia.
私のオーストラリアの友人の一人がインドネシアで神の働きをしようと計画していました。
He worked hard and saved up a lot of money, enough money to last for a few years in Indonesia and live quite well there.
彼は一生懸命働いてお金を貯め、インドネシアで良い暮らしが数年は送れるだけの用意をしました。
However, once he had bought the air ticket, he came to the conviction that he had to trust God for provision.
ところが、飛行機の切符を買った段階で、彼は自分はもっと神を信じなければいけないんだと罪の意識を感じたんです。
So he donated all the money he had saved up to World Vision and then went to Indonesia with no money.
それで彼は貯めたお金を全部ワールドビジョンに寄付して、お金を持たずにインドネシアへ渡ったんです。
And God looked after him there. He didn't starve to death.
神はその彼を養われました。彼は食べ物がないことはなく、死ぬこともありませんでした。
Let's turn to Luke 22, verse 35.
ルカの福音書22章35節を開けてください。ルカの福音書22章35節です。
Then Jesus asked them, When I sent you without purse, bag or sandals, did you lack anything? Nothing, they answered.
それから弟子たちに言われた。私があなた方を財布も旅行袋も靴も持たせずに旅に出したとき、何か足りないものがありましたか？彼らは言った。いいえ、何もありませんでした。
Now, let's turn to Psalm 37, verse 25.
では続けて詩編37編25節を見ます。詩編37編25節です。
I was young. And now I am old, yet I have never seen the righteous forsaken, or their children begging bread.
ダビデの言葉です。私が若かった時も、また年老いた今も、正しいものが見捨てられたり、その子孫が食べ物を買うのを見たことがない。
The truth is that God does indeed look after us. But at the same time, some people can take these things to extremes, and by doing so, they put God to the test.
本当に神様は私たちの面倒を見てくださいます。でも、この意味を極端に自分本位にとってしまって、神様を試す人もいるんです。
It's okay to save money in the bank.
銀行に貯金するのはいいのです。
It's okay to invest money.
投資も良いのです。
It's a good thing to learn how to manage your finances well.
お金のやりくりを学ぶことは良いことなのです。
What the real principle here is, is what do we trust in?
ここにある本当の原理が何であるかというと、私たちは何に信頼を置くのかということなんです。
Do we trust in God or our bank balances and investment earnings?
私たちは神に信頼しているでしょうか？それとも銀行預金や投資利益を信頼しているでしょうか？
My friend was convicted because he was putting his trust in his savings and not in God. But it doesn't mean we all shouldn't save money in the bank.
私の友人は自分が神ではなく貯金に信頼を置いているという罪の意識を感じたんです。でも誰もが銀行に貯金すべきでないという意味ではありませんよ。
What Jesus wants us to realize is that we should be free to serve Him regardless of how much money we have in the bank.
イエスが私たちに悟ってほしいこと、それはどれだけ自分が銀行にお金があるかということに関係なく、つまりそこから解放されて束縛を持たずにイエスに仕えるべきということなんです。
If he calls us on a mission, he will provide for us.
神が神の働きに私たちを呼ばれるとき、神は私たちの必要を満たしてくださいます。
アーメン。The fifth thing he told them not to bring is extra shirts.
五つ目。持って行ってはいけないと言われた五つ目、着替えです。
In verse 3 it says, no extra shirt.
三節に、日本語はまた下着も2枚はいりませんとあるのですが、英語は下着とはなってないんですね。キング・ジェームスバージョン、一番古いのでもコートとなっています。またはシャツ、またはチュニックで、
To our modern sensibilities, this one seems a little strange. Won't they smell pretty bad if they keep wearing the same shirt?
私たちの感覚からすると、ここはちょっと変な感じがします。同じ服をずっと着続けると、相当匂ってしまうのではないかと思うんです。思ってしまうんです。
Whenever we travel somewhere for more than a day,We always take a change or two of clothes with us.
一泊以上する旅行なら私たちは着替えを持っていきます。
We have to put ourselves back in that culture.
そこで当時の文化を振り返ってみなければなりません。
Back then, everything was handmade, and thus clothing was much more expensive, relatively speaking, than today.
当時は何もかもが手作りです。着るものも今と比較するとずっと高価だったのです。
According to the NIV Cultural Background Study Bible's notes, many of the people in the places they were going would only own one shirt, often called tunics in other translations.
新改訳聖書の文化背景の解説にはこうあります。人たちが向かう場所では、向かう場所には、多くの人が自分用のチュニックというシャツ1枚しか持ってはいなかったということです。
By not taking an extra shirt with them, they were blending in with the ordinary people in those places.
ですから人たちが着替えを持っていかないということは、着替えのシャツを持っていかないということは、彼らはそこで地元の人々と調和できたのです。
They were to deliver gospel to people, not to go around trying to look cool.
イエスの人たちは人々に自分たちをかっこよく見せようとしてそこへ行ったわけではないのです。人々に福音を伝えに行ったのです。
Let's turn to Acts chapter 4, verse 13.
では最後の御言葉です。使徒の働き4章13節。使徒の働き4章13節です。
When they saw the courage of Peter and John, and realized that they were unschooled, ordinary men, they were astonished and took note that these men had been with Jesus.
彼らはペテロとヨハネとの大胆さを見、また二人が無学な普通の人であるのを知って驚いたが、二人がイエスと共にいたのだということが分かってきた。
So many so-called preachers try to impress people by many means.
いわゆる説教者と呼ばれる人たち、その多くがいろいろな手段を用いて人々に自分を印象付けようとします。
Sometimes it is with fine clothing.
時には立派な衣装を着て印象付けようとします。
Other times it is with impressive words and worldly wisdom.
また人々に感銘を与える言葉を使って、またこの世の知恵によってそうしようとします。
There are many so-called preachers that are more self-promoters than real preachers of the gospel.
この世には本物の福音説教者よりも自分を売り込む説教者の方がたくさんいるんです。
By telling them not to bring an extra shirt, Jesus was helping to prevent them from falling into a self-promotion trap.
イエスは使徒たちに着替えのシャツを持っていかないようにということで、自分たちを売り込むことを防ごうとされたのです。
People's attraction to the gospel should be because of the message brought and not because of the messenger who brings it.
人々は福音を運んでくれた人物にではなく、福音メッセージそのものに引きつけられなければならないのです。
We don't need flashy clothes, fine sounding words, charisma, qualifications, or any other kind of coolness to speak the gospel message.
福音を運ぶ者に派手な服はいりません。立派に聞こえる言葉もいりません。カリスマ性も資格もいりません。福音を語るのに何のかっこよさも必要でないんです。
All we need is a relationship with Jesus, and that is enough to draw people into hearing the gospel message.
私たちに福音を運ぶものに必要なのは一つです。それはイエスとつながっていること。それだけなんです。それだけで福音に人々を近づけるのには十分なのです。
Let's lift up Jesus and not ourselves as we bring the gospel to others.
人に福音を運ぶのは自分ではなく主イエスを掲げるためです。
アーメン。